今朝恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の2章8節から20節です。ルカ2章8節から20節。ルカによる福音書の2章8節から20節。はじめに8節と9節を宣言いたします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。我らは今日もあなたを慕い求めて、またあなたのご到来を待ち望みつつ、この寒い朝御前に集いました。主よ、あなたがお語りください。あなたと出会わせてください。イエス様、私たちのうちに宿ってくださり、いつでもあなたからの示し、また印をいただきつつ、この暗闇の世の中において光り輝くものとならせてください。今取り継ぐしもべを十字架の血潮をもって清めて、また預かる人々の耳を清めてください。性別してくださり、あなたの命そのものをいただき尽くし、そして聖なる喜びに預かるこのひとときとならせてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。いよいよ、ね、この、クリスマスが近づいてまいりました。クリスマスといっても、ね、クリストマスですね。世の中は、ね、キリスト抜きで何かお祭りしているような雰囲気ですけども、しかしクリスマス、クリストマス、クライスト、キリスト、それからマス、これはミサという意味、これは礼拝ですね。キリストを礼拝すること、これがクリスマスの本来の意味です。で、今日の箇所、特にそのクリスマスメッセージとしてよく引用される箇所なんですけども、このイエス様とまみえることができる人の性質を今まで見てきたんですけども、もう本当に主を慕い求める人々に対して主が、ね、出会ってくださいました。昨日までのところはね、博士たちが、このイエス様とまみえることができました。出会うことができました。で、今日、イエス様とまみえることができた人、たちは羊飼いですね。今日の箇所からは羊飼いたちがこのイエス様とまみえることができた、人たちになります。羊飼いは当時、癒し職業として、ね、本当に、つまらない仕事とみなされており、ね、ダビデもまた、ね、一番末っ子で一番つまらない存在とみなされ、つまらない仕事、羊飼いを任されていたんですけど、しかし、されど羊飼い、とても尊い職業なんですね。羊、それは、ね、皆さん羊と会ったことは、ね、ある方はいると思うんですけども、なんか、匂うんですね。臭いですね。羊は、自分で、撒き散らした汚物の上に寝転がったり、その、ね、羽毛に、その毛に、ね、そういうのをつけたりして、ね、あちこち歩き回ったりも、ね、します。そして羊は愚かです。ちょっと、もう羊、ね、一頭が何か、もう怯えてしまったらどっちに動くかわからないから、ですから、ね、迷った羊一匹見つけるのも本当に大変なんですね。よく迷子になったり、また、ね、目が悪かったりして、近視眼 で、そして、ね、自分を何者か、ね、思ってるか、何かもう自分がライオンにでもなったかのような、ね、そういうふうに思うんですけど、しかし、やっぱり羊は羊、弱い、丸々とした、ね、めーっていう、なんか、ちょっといかにも弱そうな、ね、声で鳴く、ね、羊であることには変わりない。本当に私たちが羊なんですね。 私たちも本当に愚かで近視眼で、ね、また、傲慢で本当に愚かな、ね、そういう弱い存在、もう獣が襲ってきたら何も抵抗できない、ね、そういうものですけど、しかし、そんな私たちをも、ね、イエス様が羊飼いとして養ってくださるために、天から降りてきてくださいました。で、本当に私たちもそのような、ね、イエス様から養いを受けたならば、私たちも羊を飼いなさいって、ふうに、ね、主は言われるんです。イエス様はペテロに対して、私の羊を飼いなさいと言って託しましたように、私たちも本当にイエス様によって養いを受けたならば、羊たちを養う側になっていくんです。ね、この天使の働き人たちも、あたかも自分なんか、本当に羊を飼ってるかのような、ね、ふうに思うことが、ね、あるかもしれません。けれども、そんな羊飼いたちのところに、あるとき、御使いが、ね、来たんですね。この土地に羊飼いたちが、ね、野宿で四番をしながら羊の群れを見守っていたときにです。今、本当にこの暗闇の時代、ね、夜中のような、ま、漆黒の闇のような、そういう最中においても羊を養っている、ね、そういうところに、主は降りてきてくださるんです。この羊飼いたち、ね、少なくとも2箇所は手ピリにしておりました。と、いうのは、ね、彼ら、ね、ベツレヘム、にすぐに行こう。ね、御使いが、ね、ダビデの町で救い主がお生まれになったと言った時に、羊飼いたちはさあベツレヘムに行こうと言ったから、ということは2箇所、ね、預言書を、暗唱していたから、ね、なんですね。2箇所に書いてあります。この、ダビデの末であられるメシア、イエス・キリストは、ベツレヘムから出る、ということを書いてあるからです。博士たちすら分からなかったことを、この羊飼いたちは、ね、知っていたんですね。ヘロデ王さえ分からなかったことを、この羊飼いたちが知っていたんです。ヘロデ王と羊飼い、世の中はヘロデ王の方に、ね、もう手をこまねいて、スリスリして言い寄ってくるかもしれない。羊飼いは誰も見向きもしないで、住民登録にすら呼ばれなかったかもしれない。けれども、主の目に価値あるものは羊飼いの方だったんです。だから、御使いは、あのヘロデの宮殿に現れたんじゃなくて、羊飼い、4番をしている羊飼いのところに現れたんです。皆様、この時代ですね、本当に弱い人、ね、もう本当にこの人愚かだなって思ってる人、ね、本当に世の中はですね、そういう人を下げすみます。ね、社会においては、ね、会社の中において、人事においては、ね、そういう人は、いかにして、ね、会社から自ら辞めさせようかって、見向きをしないんですけども、しかし、本当に弱い、愚かな人、ね、本当に社会においては、ね、ちょっとこの人、社会に不適合だって言われているような人をも本当にイエス様の愛によって養っている、蔑まない、そういう人のところに御使いが、ね、来てくださって良い知らせを知らせてくださるんです。本当に、競争社会の中で、ね、揉まれに揉まれて、ね、本当に、立身出世に長けた、人たちが、どんどん昇進していくような、そのエルサレムの宮殿の中には、ね、主は御使いを送りませんでした。けれども、本当にこの羊飼いたちのところに、主は御使いを送ってくださいました。まあ、そのところに、ね、9節で、ね、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた、ね、書いてあります。まあ、ここの、ね、9節の主の使いは単数形ですので、一人なんですね。この時は御使いまだ一人。しかし、栄光が周りを照らします。周りを照らした彼には、ね、もうサーチライトで照らしたように、ね、もう周りが見える、ね、それまで周りが暗くて見えなかったのが見えるような明かりで輝いていたんですね。だから羊飼いたちはひどく恐れました。けれども、ね、10節、御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。アメン。ここにおいて、御使いはまず恐れることはありませんと言いました。羊飼いたちを恐れたんです。なぜなら恐ろしい様をしていたからです。本当に私たちにとっても、御使いは恐ろしい存在であるんですけども、 けれども、ね、この、天の軍勢、ミスカイたち、彼らは本当に強そうな、ね、成り立ちをしていたんですね。けれども、羊飼いたちに対して言います。恐れることはありません。恐れるなと言われます。なぜなら、ミスカイが来たのは、それはこの民全体のための、これは全人類にとってのです。全人類にとっての素晴らしい喜びを知らせに来たからです。この知らせに来た、これね、エヴァゲリゾーというギリシャ語です。エヴァゲリゾー。エヴァンゲリオン、これが福音というんですけども、エヴァゲリゾーは戦争において勝った良い知らせを伝えに行くという意味です。良い知らせ。特に戦いにおいて勝利した、自分たちの王が勝ったことの良い知らせ。エヴァゲリゾー。それをあなた方にこの喜びの良い知らせを伝えると言いました。戦争に関わることなんですね。羊飼いたちは、なぜ恐れるなと言われたか。それは戦争で負けた側ではないんです。この見つかりに殺される側ではないんです。むしろ見つかりと共に、この喜び、戦争によって勝った喜びに加わる 側なんです。なぜ、ね、この羊飼いたち、本当にこの暗闇の中でも本当に弱い、主から託された命たち、愚かな羊たちを養っていたから、そしてなおかつ御言葉をテフィリンしていたから、本当に御言葉を思い巡らして、そして神様を待ち望んでいた。だから、その救いの良き知らせを受ける側、共に喜ぶ側、だから御使いは恐れるなと言ったんです。で、まあ、11節からね、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそキリストです。あなた方は布にくるまって貝馬桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。アーメン。この、ね、あなた方のための印はセメイオンというギリシャ語。これは、ね、特に神様が、意味を持たせる不思議な出来事、これをセメイオンと言います。ただの不思議なこと、それはテラス、といって、人の目には到底及びもつかないような不思議な出来事、ミラクル、これをテラスって言うんですけど、しかし、それはただ、不思議な出来事以上でも、ないんですね。けれどもこのセメイオンの印、これは神様が人と関わってくださった、意味がある、そのような、不思議な、出来事、人目には不思議に映る出来事、それも意味がある、神様絡みの意味がある出来事を印、セメイオンと言います。どのような、印か、それは、布にくるまって貝馬桶に寝ておられる緑子です。これがセメイオン、印だというんですね。不思議な印です。赤ちゃん。赤ちゃんは普通、生まれたばかりの赤ちゃんは貝馬桶になんか寝かされません。けれどもこの赤ちゃんは貝馬桶に寝かされてるんです。貝馬桶って、要するに動物の餌箱です。特に、この、貝馬桶のギリシャ語から見ますと、要するに、なんか木でできた箱とかそういうものというよりもむしろ、岩窟、岩になんかね、くぼみがあったら、もうそこにね、馬の餌とか、羊の、ロバとかの餌をね、乗せて、食べさせるような、そういうもう本当に荒削りの、もう岩のボコッとした穴、それが、この、貝馬桶、と訳されたものなんですね。そこに赤ちゃんが寝かされてるんです。布にくるまって、布にくるまって、岩のボコッとした穴の中に寝かされている、赤ちゃん、これがあなた方のための印だというんですね。本当に、イエス様の十字架の死を思い描きます。イエス様の十字架で死なれた時、彼は布にくるまれて、そして、ね、もう包帯のようにぐるぐる巻きにされてミイラのような、ね、感じになって、でそれで岩窟の中に、岩の穴の中に、ね、収められて、そして、ね、そこに、岩で閉じられて封印がされた。それがイエス様の十字架の死ですけども、そうです。この緑子、この赤ちゃん、イエス様は死ぬために、 来られたんです、ね、全人類のそのあらゆる罪、またあらゆるそういう呪いの、ね、生き方、また罪と死と呪い、悪魔サタンを打ち破るためにイエス様は十字架にかかられたんです。その死ぬために来られた一人の緑を、これが印なんです。私たちにとっての救いの印、私たちにとっての神との平和の印、これは岩に寝かされた、布にくるまれた一人の緑を、これが私たちのための救いの印です。本当にこの赤ちゃん、これこそが私たちの救いであり、また全人類を救うその勝利の良き知らせなんです。13節見ますと、するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。アーメン。平和が人々にあるようにと御使いたちは賛美しました。平和をもたらすために主は来られたんです。ここにおいて多くの天の軍勢が現れました。ギリシャ語ではプレソストラティアスなんですけど、このプレソス、これ大集団とか群衆を意味して、その次のストラティア、これはですね、軍勢とか軍団という、あの戦争とか戦役に従事する人々のことを言います。戦いの匂いがする人々です。プレソストラティア、ですから軍人たちの、ね、大群衆ですから、もう羊飼いたちがそれを見たらもう本当に震えおののくような、もう悪魔サタンが、ね、本当にビビるような、そういう大群衆、天の軍勢たち、実際この天の大軍勢が啓示録に出てきて、そして悪魔サタンを滅ぼす者たちなんですね。その大軍勢が羊飼いたちになぜ現れたか、羊飼いたちを滅ぼすためではありません。賛美するため、主を褒めたたえて平和、ね、地に平和が御心にかなう人々にあるようにと、ね、そのように言うためです。今日の箇所のキーワードは平和です。本当に戦争の匂いがする御使いたち、戦争に勝利した良き知らせ、エヴァンジェリオン、これが述べ伝えられる。その先は本当にイエス様を慕い求め、メシアを慕い求める人々には平和が、神様との和解が、そしてこの天の軍勢が味方して、私たちの前に、盾となって、この暗闇の世の中に対し、悪魔サタンに対し戦ってくれる、そのような、軍勢になるんです。そして本当に悪魔サタンのに類する人々はこの天の軍勢に滅ぼされる側、良き知らせ、ではなく、本当に負ける悪い知らせを受け取る側、それが悪魔サタンであり、そして本当にこの悪魔サタンに心底同意して人を騙したり、騙すことに喜びを見出したり、いじめたり、人を傷つけたり、人が泣くことを見て喜んだりするような悪魔サタンに同意する人々は、これは悪い知らせなんです。だから、ヘロデと、その宮殿にいる人々にとっては、悪い知らせだったんですね。博士たちの、そのメシアの、その星を見た、それを拝みに来た、これは、ヘロデやその宮殿にいる人たち、自分が王になっていたい、人を、いじめてでも、人を、もう殺してでも自分が良い地位を得たいというような人々にとっては、これは悪い知らせですけども、しかし羊飼いのように、本当に闇の世の中において弱い、命たちを、主から託されてそれを守っている、羊飼い、されど羊飼いなんですね。羊は愚かな動物ではあるんですけど、しかし主に捧げられるべき動物たちです。ベツレヘム、エルサレムからですね、そんなに遠くはないんですね。歩けば相当の距離ではあるんですけども、ですからここに置いて飼われている羊たちは、神殿に置いて奉献される羊たちも、いたことでしょう。そのような、羊たち、 本当にこの暗闇の世の中において、ね、そのような羊飼いや羊たちに主が現れてくださり、そして本当に主に奉献される、ね、皆さん自身が主に、捧げられる者として自らを、捧げ者としているならば、主が現れてくださるんです。御使いたちは羊飼いや羊たちとに、ね、現れてくれました。そしてこの救いの良い知らせ、大きな大きな喜びの知らせ、救い主がお生まれになった、救い主が来られた、この良き知らせを彼らは受け取りました。で、羊飼いたちはですね、その御使いからの知らせを受け取った時、すぐに行動したんですね。聞いたらすぐ行動する、主から聞いたことをすぐに行動する人たちだから御使いが現れてくださったんです。主から聞いても御言葉をこうして聞いてもすぐに行動しないで、まあ明日にでも明後日にでも、結局やらないというような人に対しては、主は、あまり特別扱いはしません。けれども本当に聞いてすぐ、主から聞いたことをすぐ実行する人は主が特別扱いを、してくださるんですね。15節見ますと、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして、急いで行って、マリアとヨセフと貝場桶に寝ておられる緑ごとを探し当てた。アーメン。彼らベツレヘムに行こうと言いました。三箇所からすると、ベツレヘムにこの救い主が出てくる、お生まれになる。そして彼は急いで行きました。急いで行ったから、だからこの赤ちゃんがまだこの貝場桶に寝かされている、布にくるまされて貝場桶に寝ている緑子を探し当てることができたんです。そして17節、それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。アーメン。羊飼いたち、この幼子について告げられたことを知らせました。人々はそれを聞いて驚きました。羊飼いに告げ知らされたこと、それは、このダビデの町において救い主がお生まれになったということを私たちは御使いから聞きました。そしてそのサイン、その印、それは布にくるまって貝場桶に寝ておられる一人の緑子です。本当に私たちもこのような告げ知らせをするべきです。一人の緑子がお生まれになったこと、それも全世界の救い主が、全人類にとっての救い主がお生まれになった、この世に来られたこと、これを私も羊飼いたちのように告げ知らせるべきです。主から与えられた特別な体験、主から託された言葉、これを皆さんも伝えるべきなんです。そして全世界に福音を告げ知らせる、このエヴァンジェリオンを告げ知らせていくべきなんです。マリアは、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしておりました。ちなみに、マリア、が思い巡らしていたこと、このインターリニア あのギリシャ語の新約聖書、ではこういうふうに書いてあるんですね。この19節が、しかしマリアは彼女の心の中で次々と思い巡らしながら、これらの数々の出来事を繰り返し心に刻みつけていたって書いてあります。しかしマリアは彼女の心の中で次々と思い巡らしながら、これらの数々の出来事を繰り返し心に刻みつけていた。複数形なんですね。この思い巡らしもまた、この心に収めて、これ心に収めて、スンテーレオというギリシャ語でスンテーレオ、心に収めて、これ心に刻みつけるという意味、テフィリンですね。もうまさにテフィリンです。心に刻みつけ、スンテーレオ、マリアはテフィリンしていたんです。これらのことをすべて心に収めて、でしかもこれ複数形です、複数形ですから、 これ未完了形ですね、ですから繰り返し繰り返し心に刻みつけていたということなんです、ね、繰り返し繰り返し心に刻みつけていた。マリアはまさにテフィリンする女性だったんですね、私たちも彼女のようにテフィリンしています、ね、皆さん、いやいやながらやってる人はいないでしょうか、まあ、いても構いません。とにかく繰り返し御言葉を心に刻みつけているならば変わって、少なくとも変わってきてますね。テフィリン、かたるいなって思いながらしていても、でもそれ、されどテフィリン、ね、御言葉がだって繰り返し繰り返し心に刻みつけるんだから変わらないはずがありません。御言葉は天と地を創造した力ある言葉です。それが皆さんの心に繰り返し繰り返し刻みつけられていくならば、皆さんも本当に主に捧げられる素晴らしい羊になっていき、ゆくゆくは羊飼いとなっていき、この暗闇を、ね、照らす光を、ね、皆さんも放つようになっていくんです。羊飼いたちは、ね、御使いに照らされて、ね、そして御言葉を告げられました。で、そして彼は急ぎ行きて人々に告げ知らせていきました。で、そしてそれを聞いたマリアはそれを繰り返し繰り返し心に刻みつけました。皆さんもなることができるんです。二次節では羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。アーメン。羊飼いたちは、ね、この出来事のあと、ね、打ち上げパーティーということではなく、神をあがめ賛美しながら帰っていったんです。ね、本当に礼拝の後、ね、打ち上げパーティー的に、なこと、ね、これは大いに結構ですけど、しかし、そのパーティーの中において、本当に神をあがめ賛美する心を、持つべきです。この礼拝の後、ね、本当に喜びの夕食が、ね、持たれる時に、ね、神様の言葉と関係ない、なんかね、ゴシップ話とかが話題に上り出したら、ね、それをね、働き人たちは次々と打ち消して、ね、今日のテフィリンした箇所はどう、ね、ちょっと宣言してみて、ね、もう全部神様話に、ね、塗り替えていく、ね、本当に、優れた働き人たちです。ね、皆さんも本当にこの主から言われたこと、ね、これを聞いて、そして本当に喜び満たされたならば、ね、皆さん神をあがめ賛美するべきです。それがこの、ね、特別に主から御言葉が託された羊飼いの性質です。皆さんも本当にこの時代暗闇の中においてしっかりと羊を養いましょう。主が来てくださり、そして特別な喜びの知らせを告げ知らせてくださり、本当に、ね、この御使いたちがいかに、ね、物々しい、ね、たけだけしい、そして清い聖なる愛様で恐れおののくような、成り立ちであったとしても、しかし御使いは恐れるなと言ってくださるのです。むしろ皆さんを、なんとかしようと宝む悪魔サタン闇の勢力の方こそ、ね、恐れ惑う側になるんです。どうか皆さんはこのまだ、ね、アドベントのシーズンです、主を待ち望む志を持って主に期待し、そして本当にこの時代、むしろ皆さん自身が光となって世を照らしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当に私たちをこのようにしてあなたが輝いてくださったことを感謝します。闇の中で本当に恐れ惑い、また右も左も分からず愚かなことをしながら滅びに向かっていた私たちに、あなたが来てくださって私たちを救い出してくださったことを感謝いたします。救い出されたからには私たちも本当に羊飼いのように人々に告げ知らせるものとなることができますように、どうかこの時代私たちが本当にこの主と愛まみえるその幸いに預かることができますように、本当にあなたを待ち望み、このまだ夜も明けきらぬこの時、本当に最も暗いこのシーズンにおいても本当にあなたを待ち望めて、そしてあなたの御言葉に耳を傾ける人々にあなたが特別に現れてください、特別待遇をしてくださいますように、そして本当に私たちもマリアのようによく御言葉を心に繰り返し刻みつけて次々と思い巡らす、そのようにして本当にマリアの性質を身につける私たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人に この御言葉を通して、今日もイエス様ご自身の素晴らしき誕生、この地に来てくださった、私たちに来てくださったイエス様を豊かに、その大いなる喜びに預かる秘訣を御言葉を通して私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人が羊飼いのその性質、この身に怯えることができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。弱い、またあらゆるその立場にいる人々を養うその思い、そしてテフィリンを持って御言葉に書かれてあるその一つ一つを悟るその性質、御言葉ご自身、イエス様ご自身を刻みつけるその性質がますます増し加えられ、そしてイエス様を支配求める者には平和、良き知らせ、素晴らしき喜びが訪れる、その素晴らしき性質を豊かに身に帯び、主イエス様の御名による大いなる喜びに預かる私たち一人一人でありますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。主イエス様を待ち望み続ける者、イエス様を豊かに慕い求め続ける者には、主がその素晴らしき印を与えてくださると主は語ってくださいました。感謝いたします。布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。セメイヨン、主は語ってくださいました。神が意味をもたらす人と関わってくださった出来事、そのイエス様の十字架の死、その後に主イエス様が布にくるまれ、そして黄泉に下り、また三日目に豊かによみがえる、その全人類の救いの印を豊かにいただくことができる私たちでありますように、今助け整えてくださることを感謝いたします。三日目の復活、イエス様が今生きて働いておられること、その素晴らしき印を豊かにいただいて、平和のうちに、そして主イエス様の素晴らしき御業のうちに、私たち一人一人の心思いがイエス様をまっすぐに見るもの、イエス様の素晴らしさを豊かに仰ぐ見て、イエス様の美しさに憧れてますます生きる私たちでありますように、イエス様が助け整えてくださることを感謝いたします。またマリアの性質を私たちに今朝教えてくださいました。これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた、その主イエス様の皆によって彼女に与えられた性質が、主イエス様の御言葉を次々と思い巡らしながら、これらの数々のことを心に刻み続けていたとありました。私たち一人一人がこのテフィリンが与えられていることを感謝いたします。御言葉なりイエス様を一節一節と、この耳を、また空気を振動させ、脳も耳も心も思いもイエス様ご自身の御言葉をしっかりと聞いて、また口で声を出し宣言し、そしてまたこの心にイエス様ご自身を刻みつける、それを続けていた未完了形であると私たちに語ってくださいました。それを継続して継続して、イエス様の語られる御言葉を豊かに悟ることができる私たちでありますように、そしてこの行いを伴った信仰によって御言葉を刻みつけつつ、また目の前にいるあらゆる弱い立場の人々、あらゆる状況にある人々をイエス・キリストの御言葉によってまた養う、そのような羊飼いの性質、そしてその心はイエス様の素晴らしきその訪れを待ち望み続ける、イエス様を慕い求め続ける、その性質のある者に主は必ず特別扱いを持って、そのイエス様の馬を生まれになられた素晴らしきイエス様の誕生の場所へと、イエス様にあって豊かに導いてくださる、この幸いを心から感謝いたします。大いなる喜び、このメガスの喜びに預かる私たち一人一人でありますように、主が望まれる姿をもって、主イエス様の皆を豊かに賛美し、そしてまた神を崇め賛美しながら、イエス様を豊かに思う私たち一人一人でありますように、イエス様よろしくお願いいたします。今朝私たちに語ってくださいましたこの素晴らしき御言葉、この御言葉を本当にアーメンアーメンと、私たちがそうなりますように、イエス様の素晴らしき喜びに預かりますように、勝利組としてイエス様の皆による大いなる御業を光の子供として述べ伝える、そのような働きができる私たち一人一人でありますように、主が豊かに祝福し導いてくださることを心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。